宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は退職勧奨の限界、こちらについて解説いたします。退職勧奨は会社が労働者に自主的な退職を促す行為です。会社は経営上の理由などにより人員整理が必要となる場合があり、その手段として退職勧奨を行うことがあります。しかし退職勧奨には限界があり、会社が一方的に労働者を退職させることはできません。まずは退職勧奨の法的な限界を見てみましょう。退職勧奨は労働者の自由な意思決定を妨げるものであってはなりません。会社が労働者に強い圧力をかけ退職を強要することは違法となります。具体的には以下のような行為は退職強要とみなされる可能性があります。暴言や脅迫を用いる、退職しない場合は解雇するなど不利益を与える、必要に退職を迫る、家族や親族に退職を働きかける。また退職強要があった場合には労働者は労働基準監督署に相談することができます。さらに退職強要により精神的苦痛を受けた場合には損害賠償請求も可能となるのです。次に社会的な限界を見てみましょう。退職勧奨は社会通念上相当とみられる範囲で行う必要があります。会社が会社の都合だけを優先し労働者の生活を鑑みない退職勧奨は社会的に批判される可能性があります。具体的には次のような退職勧奨は会社都合上相当とは認められない可能性があります。生活保護を受給している労働者、介護が必要な家族がいる労働者、病気や怪我で療養中の労働者、会社は労働者の個々の事情を考慮し慎重に退職勧奨を行う必要があります。そして倫理的な限界を見てみましょう。退職勧奨は労働者との信頼関係に基づいて行う必要があります。会社が虚偽の説明をしたり労働者を欺いたりして退職を促すことは倫理的に問題があります。具体的には次のような退職勧奨は倫理的に問題があると言えます。虚偽の情報を提供する、将来の昇進や待遇改善を約束する、退職後の再就職を支援するなど虚偽の約束をする、会社は誠実な態度で労働者と向き合い退職勧奨を行う必要があります。さらに実務的な限界も見てみましょう。退職勧奨は必ずしも労働者が退職するとは限りません。会社が退職勧奨を行っても労働者が拒否することも可能です。また退職勧奨によって労働者の士気が低下し企業全体の業績に悪影響を与える可能性もあります。会社は退職勧奨を行う前にその効果とリスクを慎重に検討する必要があります。よって退職勧奨には法的な限界、社会的な限界、倫理的な限界、実務的な限界があります。会社はこれらの限界を超えていかない範囲で慎重に退職勧奨を行う必要があります。退職勧奨はあくまでも従業員に退職をお願いしている行為なのです。しかし従業員側からは解雇も同然かもしれません。この受け止めの ギャップが多くのトラブルを生んでいると考えられます。ということで今回は退職勧奨の限界、こちらについて解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。